今日はマタイの福音書の19章です。このところには神の愛を求めるべきことが語られています。一節を見ますと、イエス様はガリラヤからユダヤに行かれました。そのところで、二節のところに大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒された。おそらくは多くの病人がイエス様のもとに来たであろうと思います。そのところでもイエス様は彼らを憐れまれて癒される。ところが、その中に3節を見ると、パリサイ人たちがやってきて、この離婚のことを話したわけです。おそらくその当時にもこの離婚の問題が多くあったのではないかと推察されます。しかしイエス様は6節のところに、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと言われました。この男と女が父と母を離れて、そして2人は一体となる、そのところに神様の非常に大切な働き、結びつきがあるということになるわけです。ただ好きだから、また結婚したら都合がいいから、それは最大の理由にはならないということです。万物の創造者である神様ご自身が導いてくださる。それなくして実は結婚の意味はないということです。ですから、神が結び合わせたものを人は離してはならない。イエス様はそのように言われました。じゃあなぜその当時に離婚が問題になったのか。9節のところに、あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し、別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのですと、イエス様ははっきりと言われたわけです。ですから、離婚する、それはもう人間の欲望が原因となっているということをイエス様は指摘されたということであるわけです。もしそのところに神様が働かれて、そしてまた神様が結び合わされる、その信仰によって結婚するならば離れることはないということです。もちろん愛によって結婚するということですけれども、しかし神様が言われている愛というのは、ただ単に人間的な感情的な愛というよりは、むしろ十字架の愛、イエス様がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないということを言われました。ですから、自分を捨てる愛があるならば離婚するということはないのではないでしょうか。私たちはもう一度、結婚ということがいかに大切なものであるかということを考えなければなりません。しかし、その時代も今も本当にどれだけの人たちがこの神様の愛のことを本当に受け止めて結婚しているでしょうか。ただ単に自分が好きだから、そしてまた嫌いだからといって結婚したり離婚するということが、この日本でもそれがおそらく多数となってきているのが今の現状ではないでしょうか。弟子たちはこういう姿を見て、10節を見ると、結婚しない方がマシですというふうに言ったわけです。でも結婚するということは神様の祝福であり、天地創造の時に産めよ増えよ地に満てよ、それを神様は喜ばれ祝福されるということであったわけです。私たちはそのことをしっかりと受け止めるものでありたいと思います。そしてこの独身者のことを12節にイエス様は語られました。その中で、天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。ですから、このこともやはり信仰が必要ではないかと思います。パウロは独身者であった、彼は生涯結婚しなかったと言われています。それはやはり天の御国のために自分自身を神様に捧げ、そして生涯独り身で生活し、彼は生涯を全うした。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。それは今も同じことではないかと思います。そして14節のところを見るならば、この子供たちを来させなさい、イエス様は言われました。天の御国はこのような者たちのものなのです。当時、子供っていうのは 何の力も影響力もない、もう存在価値すらないというふうに思われていたわけですけれども、その子供たちを来るようにとイエス様は言われて、天の御国はこのような者たちのものなのです。ですから天国に入れるということは、自分が良いことをしたから、自分は立派な人間だからというので入れるのではないということです。無価値なものであり、また何もできなかった、それでもいいわけです。神様はそういう人たちを招いてくださり、祝福してくださる。15節に手を子供たちの上に置いてからそこを去っていかれた。イエス様は子供たちを祝福されたということがわかるわけです。そして16節に一人の青年がやってきて、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうかと質問しました。イエス様は21節に、完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさい。イエス様は答えられたわけですけれども、残念ながら青年は22節を見ると悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。ですから彼が愛していたのは何だったのか、この世の財産を愛し、そしてまたそれに執着していった、イエス様に従っていくということができなかった。ですから私たちは一体何を、誰を愛するのかということが非常に重要なことであるわけです。まことの神様を愛する、これはもうイエス様を愛し、またイエス様に従っていくということであるわけです。それは私たちの力でできることではありません。イエス様は26節を見ると、それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますというふうに言われました。ですから神様が私たちの心の中に働いてくださって、そのイエス様に従っていく力を与えてくださるならば、私たちは従っていくことができるということであるわけです。私たちは誰を信頼し、また誰に自分自身を委ねていくのか、そのことが問われると思います。ペテロは27節を見ると、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました、そのように彼は言いました。イエス様はそのことに対して29節を見ると、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。はっきりとこの約束を与えてくださったわけです。ですから私たちがもう自分の生涯をイエス様に捧げていくならば、イエス様は必ず報いを与えてください、永遠の命を受け継ぎます、はっきりと約束してくださっておられるわけです。私たちはこの神様が与えてくださる永遠の命に預かることができ、また天の御国の大いなるその栄光、報いを期待して私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。